皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月5日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はリベラルの反対は美しさという話です。前にですね、あれ何年前だったか2年前だったかな、フロリダ行った時ですね、まあ、向こうのね現代美術なんかをこう向こうの美術館の学芸に説明してもらうことがあって、なんかその時この放送でも言った覚えがあるんですけども、どうもなんかリベラルなですね、リベラルな現代芸術はなかなか難しいもんでありますと。まず見たって何のものかわからないし、説明聞かないとよくわからない。まあ前衛美術とかね、昔からそういうものなんですけども、まあ、改めてあれこう見てきたんですね。まあ、これがその、パームビーチにありますね、まあ、ちょっと有名な美術館で見てきたんですね。あそこをちょっと車でですね、どうだろうな、15分ぐらい走りますとですね、マララゴのとこ行くんですよ。マララゴってトランプの癒し式のとこですね。まあ要塞みたいな家ですけどね、あれもちょっと変わった建物じゃ変わった建物なんだね、あれね、スペイン風の建物でありますけども、でもまあ綺麗ですよ。芝生も綺麗だしね。でとてつもなくでかい国旗が上がってんですよ。あれなんなでかい国旗あんのかなってぐらい国旗上がってましてね、まあ外から見るだけですけども、まあ綺麗ですね。でトランプよく綺麗っていう言葉使うんですね。あれビューティフルって言葉よく使うんですね、昔から。例えばそのワシントン DC の建物はビューティフルであるとかですね、ビューティフルな何々って言葉よく使います。自然だけじゃ人間関係においてもね、ビューティフルって言葉は結構使って、なんて言いますか、こうリベラルっていう言葉はね、今すごくアメリカでは警戒されてるでしょう。リベラルっていうのは良くないことだと、とんでもない連中だというような意味でよくね使われますよね。でまあ、何が違うのかというと、要するに見てるとですね、やっぱりリベラルっていうのがやっぱりこう美しさがやっぱないんだね。例えばね、服装もそうですけどね、男が女に女が男にもそうですけども、まあその衣装もそうでしょ、それから建物も、それからね、芸術作品もですね、リベラルっていうとですね、やっぱ頭で理解するしかないもので、パッと見て美しいっていうふうにはまずあんま思わないんですよね。音楽もそうですよね。なんだこの音楽はな、ちょっとどういう意味かな、ちょっと頭で考えないとわからないっていうのが大体、まあ、リベラルですよね。だからそれに対して美しいっていうのは、ビューティフルっていうのは真善美の美ですよね。真なるもの、善なるものの美だから、良き神そのものでしょう。良き神そのものの姿が実はこのビューティフル、美ということなんですね。そうすると我々、まあ美しいなとパッと思うのはこれ良き神の仕業の力ですよね。それに対してそのリベラルはそれがないんで、良き神がそこを全くねとは言いませんけども、基本的によくわからないんで、その理屈で考えないとその意味が理解できない。真善美ってやつはもういろんな議論抜きにね、直感でパッと見てこうわかるんだけども、いやー、リベラルの方はそれがないんで、ちっとばかり考えなきゃいけないと、こういう世界ですよね。そうすると今リベラルの反対語がビューティフルだと、リベラルの反対を自由だ、美しさだと言ってもいいと思うんですね。まあこれはこの今の時代っていうことでそうなりますけども、今の時代はだから美しいという伝統的な規範と申しますが、直感的な神なるものの規範から外れるリベラルの方を十分重視して、こっちを拡大させることが人間の素晴らしさなんだと。人間が自力で、自分の世界を構築するリベラルこそですね、人間の寸一みたいなことがあったわけでありますけども、いやこれも折り返してきたんじゃないかな。とにかくこのリベラルの連中のですね、まあね、その芸術はともかくですよ、その立ち居振る舞いがね、アメリカの民主党とかさ、世界のリベラル連中やってることがめちゃくちゃなわけですよね。まあ自分たちは趣味でやってるだけならまあそれでもいいんですけども、子供をね性転換手術させちゃったりさ、なんかめちゃくちゃやっているわけで、 しかもねその麻薬とかねラリったもんでね芸術なんかやったり映画やったりしてるわけですからとんでもない話ですよね。だからふとですね、まあ、まあ神を超えようと思ったのか、まあ、何しようとか思ったかそれは知りませんけども、まあ、とにかくなんか自分独自にやってったら気がついたら心善美がなくなっちゃってでもがけばもがくほど悪神支配に入っていっちゃって今度一度も悪神支配になったらそこ抜けるのが寂しいんでもっともっとそこを極めていっちゃったらとんでもないですね。まあなんか奥深い悪神のね悪魔世界ができちゃったとそれがなんかリベラルだったと言ってもいいんじゃないですかね。でそのまあバイデン政権のことを思い出してもよくわかるんですけどもとにかく往生際が悪いんだね。リベラルの連中のとにかく往生際が悪いですよね。だからなんか悪事がバレてもねまあそう簡単に諦めないですよね。なんていうかやっぱあれがですね良き神がいないってことだと思うね。真善美との分かってんと汚いも分かるんだね。美しいでも分かると汚いって分かるでしょ。汚いところってやっぱりいるの嫌なんだね人間関係においても。それからなんて言いますかね建造物でも何でも衣食住でもそうですけどねやっぱり汚いっていうのを感じちゃったらいられないですよね。だからそれ良き神善神が分かってるから汚いが分かるわけでビューティフルが分かってるから汚いが分かるわけで、そもそもビューティフルって分かんないとですねそれ悪神まみれでも全然それ分かんないんじゃないかと思うんですね。何が悪いんだと。要するにまあ良き神がないものとして理屈を積み上げちゃってまあ芸術とかなんかねものを作ってた人たちですから自然をこう模写するとか自然の掃除系っていうふうにはなってなくて何でも自分で組み立てるっていうことですね。もちろんそれはある種イノベーションのもとですからそれそのものが絶対悪いとは決して言わないんですね。でもそれが行き過ぎちゃって要するに気がついたら悪魔支配になっちゃったそういう連中がたくさんいたわけですね。とぼとぼとぼとぼ自分で独自に道開いて歩いてったら気がついたら悪神支配の真ん中にいちゃったってそういう世界でしょリベラルの連中ってやつは。でそれね分かんないわけでも随分時間かけてそっちまで行っちゃいましたから良き神の世界が全く分からないからいろいろなんか言われてもですねヘリクスで来れてねでなんかその逃げ回ればそれでいいと。でだからもう最後やめる時だって何だってですね返しなんかしやしないわね。もうどっぷり悪神支配に入っちゃってでその返しもしやしないと、まあ、往生際が悪すぎると某どっかの国のシオニストみたいにですね本当往生際が悪すぎて俺を殺すなら地球を密税にするぞとこういうふうに開き直るとまあとにかくそこまで行っちゃったわけですな。だからある意味で言うとこのなんて言いますかね人間独自の力を開発しようとして悪神の助けを借りちゃったっていうことだね。善神の助けを借りるんであればまあ言ってみれば本当に自然と共に生きる芸術みたいなもんですから農業でありましたらねもっと美味しく美味しいもの美味しい作物をたくさん取ろうっていうのは自然と共に、まあそれ成長することだね。人間の能力もそうだしスポーツもそうだし自然と共にですねまあ自分を鍛えてねいけばそれは運動能力も勉強の能力もそれは上がっていくでしょうね。一時が万事ですから良き神とともに自分を成長させていけばまあそれは非常に穏やかにですねまあ幸せに暮らせる自分がそこに見えてくると思うんですがその成長するときに悪神の力を借りるとですねね全部裏金でどっか入るとかね、試験はカンニングで入って裏金で裏口入学でとかですねあとまあとにかく選挙も違反ばっかりとかね、それから変な献金とかねヤクザから金もらうとかねヤクザに金渡すとかですねもうとにかく表面的に見えないようにして警察検察を黙らせたらあと俺の天下だから何やってもいいとかですねまあそういうふうになってくるとですねとにかく悪神の助けがないと生きていかれないわけですね。麻薬がそうでしょう。あれ麻薬と暴力がそうで麻薬に慣れちゃうと麻薬がないと生きていけないしがデタラメ放題やってると暴力がないと生きていけないんですよ。暴力装置持ってないとすぐ殺されちゃいますからやっぱり暴力装置を持って自分を守るし敵を殺すと。だから麻薬と暴力はあれ悪神支配だとあれがないと生きていけないんですね。あとそれから脅迫ですね、脅迫嘘と脅迫ってありますからまあ特に脅迫の部分もこれもやっぱり暴力装置いるじゃないですかねえ。だからやっぱり悪神支配っていうのは悪神支配を貫徹させても道具がいるんですね。だからこれ取り上げられたら何もできないですよね。 麻薬常習者から麻薬取り上げて、それからその暴力装置持ってるやつをね、暴力丸裸にして警備員全部取っ払っちゃって、丸腰にしちゃって、それからその脅迫の道具、これ全部取り上げたらもう生きていけませんもんね。何にもないもん。でも同時に、その美しいってことがわからないから、まあこんなはずじゃないと、もっとなんとかすれば自分も復帰できると。もっと悪神のね、覚えめたきようにやればいいというふうにこう思っちゃう。まあ、そんな感じなんでしょうな。だからこう、リベラルってのは怖くてですね、その、なんかその、自然にね、任せていくのは人間の敗北みたいになるから、もっと自分の力で、自分の力でと思った時に、気がついたら、悪神の助けがないと生きていかれない状態にもなっちゃってるわけよ。組織なんかもそうだよ。例えば組織で悪神の助けがなきゃなんないってのは、まず裏金でしょ、それから談合でしょ、それからもみ消しでしょ。ねえ、こういうその悪神の助けがないと生きていかれない組織って世の中今決して珍しくないじゃないですか。あれも最初からそういう組織もないこともないんですよ。会社作った時からデタラメやってる人、会社って決して実はないわけではないんですね。最初からデタラメってのはあるんです。一回も良き神と触ったことがない。でもね、そういうのはね、やっぱり日陰の存在っていうことでありましてね、まあ大体本人や会社作った本人から周りからみんな苦労するんですよ。おちおち夜も寝てらんないっていう話になってくるんですね。すなわち法が守ってくれませんから、そういう世界はね。だからあんま長続きするもんじゃない。まあ、大体はね、最初はまだ良かったんだけども、だんだんデタラメになっちゃって、どっかで一気にデタラメの力を借りて2号二度とデタラメから抜け出さないようになっちゃった、そういうことが多いわけですな。あれだから、まあそういうふうに考えてきた時ですね、やっぱりこの人もですね、リベラルという名のもとにですね、やっぱりこう自然を世の中知らなすぎたのかな。真善美というものがあって、良き神と悪き神があって、良き神の世界は良き神の世界でずっと安定してんだけども、それをどういうわけかですね、背後向けようとして、あるいはそれを超えようとして、別に超えようとするの悪いことはないんです。超えられないだけの話で超えられないだけの話ですから、超えようと思うこと、思うと超えようと行動すること、もがくことは悪いことはないですね。ただ超えられないのが結論ですから、まあその時にですね、あ、超えられないもんだと分かってですね、まあ、自然とともにね、自分の居場所を見つけて、自分の貢献する場所を、まあ、開発していけばそれでよろしいんですが、どこまでも超えようとして、美しいを超える自分の価値観を広めようとして悪神の力を借りるとですね、まあそれは学者の世界でも宗教界でも経済界でも、それは役人でもね、全部デタラメだと、そういうことになりますね。 ですからこれからですね、本当にまあメインのね、この考え方はやっぱり真善美ですね。良き神でしょ。でも良き神もやっぱなんかこう揺さぶるわけですね。やっぱりなんか昔と同じ衣装で、同じこのデザインの中で全く変わらずね、暮らしてるってこと、これはないわけね。やっぱりなんかその時々のいいものを取り入れて、新しい発想、新しい行動を目に進めていかなきゃいけませんから、もうみんながみんなね、それこそその言われた通り、このライフスタイル、このやり方だけで満足、そうはならないわけね。いろいろやってみていいわけです。やってみた時に最後に神に修練してくればいいわけですね。要するに神を超えようと、今のやり方超えようと頑張ってもがくことは大事で、で時にはね、いやこれは今までのね、伝統的な神はもうどうもならんと、新しい神でないと成功しないと思うこともいいですよ。でもどう思ってもいいんだけども、最後はまともな神にかなうことないから、一番最後の信仰心ってところですね、一番最後の信仰心ってところがしっかりしてる人は必ず戻ってきますよね。でもむしろそういうふうにやって、自力でできるとこは全部自分力で開発した後、まあ限界感じて戻ってくるのが一番役に立つ人ですよね。ええ、だからやっぱりこうそういうふうに考えてくるとですね、今回のリベラル騒動って言うんでしょうかね、まあアメリカで明確に見えたこうリベラルの大騒動、まあそれ見るとやっぱりこう根源的な信仰心っていうのがやっぱどうしても必要だなと思うんですよね。これどう教えるかっていうのも、やっぱ自然を見て教える、芸術を見て教えるってのは一番分かりやすいですよね。まあ理屈言ってもね、まあその何教の話とか理屈言っても頭で分かるだけじゃねえ。やっぱだから自然こそですね、良き神の世界だし、それからそのまあ芸術ですね、自然とか芸術に親しむっていうことがおそらく 一番根源的な信仰心を育てるポイントじゃないですかね。自然のまあ良さとそれから怖さね、これも両方若い頃から知ることが大事だと思いますね。芸術ですよね。まあスポーツもね、ある種極めれば芸術的になってきますから、まあ、芸術っていうものをですね、やっぱりこう自分なりにこう極めていく、その道ですね、芸術という道をですね歩んでいく、それをやっぱりやっていくとですね、あまり狂わないんじゃないかなと思いますね。で、したがってこのまあこのリベラルっていうのもですね、やっぱ近代の一つのね置き土産みたいなもんですよね。とにかく人口爆発時代を迎えましてね、この数百年は、特に20世紀はそうですね、今までのやり方だと人もみんな食えなくなっちゃったんで、まあ、神もね一旦蓋をしてですね、神と、聖なるものと俗なるものをパンと分けてね、もう俗なるものに神の話するなって言ってとりあえずやってみて、まあ、今それが一つ終わりに来ましたから、まあ、この数百年間は、まあ、ちょっと人類のね一つ危機ですよ。人口爆発という人類の危機があったんで、まあ、そういう形になったんですが、まあ、それもこれで収束でありますから、元に戻りましてですね、まあ霊が先で体が後ですね、良き精神が上でそのもとに体行動があると。だからそのどんな開発やってもいいし、どんな未来づくりしてもいいけど、良き精神、良き神のもとでないと成功しませんよ。そこの原点はもう解きやすくなって、みんな実感しやすくなってきたのは今のことだろうと思うんですね。だから今本当にですね、どんな人でも職場でも悪神の助けを借りないと自立できないっていうところが一番困ってますね。悪神はもう来れなくなりましたから、裏金が通用しないとか、脅迫が通用しないとか、それからね、裏帳簿が通用しないとか、こういうふうになってくると、要するに悪神がいないっていうことですから、悪神いなくなっちゃうと生存ができないっていうところはやっぱまあこれで終了なんで、まあ作り直しということでやっぱりですから、良き心、良き精神、神前美の良き神の思いをが理解できてね、まあ理解ったってこれ無限の世界ですから、極めろと言ったってそれは無理ですよね。極めろって言ってんじゃなくて、まあ自分なりに理解するってことですよ。で、理解できれば自分のその周りをうまく回り出しますから、その実感を保っていけばいいわけでしょ。上手になんか人生運営できればいいわけで、ですからその中でそのイノベーションなり何なり、その中でのリベラルですね、良き精神を忘れない中でのリベラルを、まあイノベーションとかいろんな形で、イノベーションって形でそれを進めていったらよろしいと、そういうふうになってくるんじゃないですかね。だからその美しさの中にリベラルありっていうのかな。まあ小堀遠志のね、綺麗さびですか。ああいうのもなんかね、私詳しく知りませんけど、なんかそんな風に見えるんですよね。あの綺麗さびっていうのもですね、さびの中にもなんかハッとするものがあるじゃないですかね。しかし全体は良き神の世界で調和されてますよね。ああいう風にしてやっぱり未来リベラルで作っていったらいいんじゃないですかね。だからやっぱとにかく一番最初にやることは、その神前美の分かる人を、とにかく子供をどんどん育てることだと思いますね。トランプ氏もなんか面白いあれ大統領令かな出していて、大統領じゃないか、メモランダムかな、覚え書きか、読書の日って言うんですよ。読書の日を育てましょう、本読みましょうって言うんですね。いいね、あれだけデジタルものを好きでやってんのにね、iPad 読みましょうじゃないんだね、読書しましょうって書いた。もちろんね、 iPad でも本を読めるんですけども、単に文章を読めって言うんじゃなくて、本を読めって言ってんだね。本を読むということは iPad でもね、それから紙でもやっぱりそれはちょっと違うんだね。ただ単に活字を見るっていうのは違いましてですね、本というのは一つの世界があるんだね。この世界を知ってほしいということですね。その本というのは思いに満ちてんですね、はい、だからそれはある種の美しいものがそこには宿ってんですね。まあそういうものをやっぱり子供の時から皆さん親しんでほしいという、面白いですね。そういう運動もなんかするようですよ。まあですから日本なんかそういう話すらね、全然困ることないですよ。美しさの中のリベラル、良き神の中のリベラルなんて日本なんか一番大人のもんじゃないですかね。本当だからね、日本にとっていい時代が来たと思いますよ。これ分けると日本に大変なんだね。良き神から離れるったってなかなか日本人そうね、革新的なことはなかなかやらんのよね。 どうしてもやっぱりね、こう自然の力が強いからそこに修練されていきますから、まあそれがむしろ逆に言って今まで日本の後進性みたいに言われたことがあったんだけど、もうそうはないわな、むしろ逆にそれは強みになってきますね。まあなんか本当に日本の時代って言われてもそれおかしくない時がいよいよ来た感じはするんです。ですからまあこの際ですね、とにかく美しいっていうこともね大事にして、美しさの中にね、あの確信をもたらす、その順番を決して間違えないようにね、やっていけばよろしいんじゃないかなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、リベラルの反対は美しさということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。